今日はベッケのメッセージの箇所は詩編の89編でございますね。旧約聖書912ページ、詩編の89編の1節から19節までお読み申し上げます。よろしくございますか。それでは1節から、89編の1節から、私は主の恵みを常しえに歌います。あなたの真実を世を限りなく私の口で知らせます。私はこう言います。恵みは常しえに立てられ、あなたはその真実を天に固く立てられると。私は私の選んだ者と契約を結び、私のしもべダビデに誓っている。私はお前の末を常しえに固く立て、お前の王座を世を限りなく立てる。セラ。主よ、天はあなたの屈しい技を褒めたたえます。また生徒たちの集まりであなたの真実をも。誠に雲の上では誰が主と並び得ましょう。力ある者子らの中で誰が主に似ているでしょう。主は生徒たちの集いで大いに恐れられている神。主の周りのすべての者に勝って恐れられている方です。万軍の神主、誰があなたのように力がありましょう。主よ、あなたの真実はあなたを取り囲んでいます。あなたは海の高まりを収められておられます。その波が逆巻くとき、あなたはそれを沈められます。あなたご自身がラハブを殺された者のように打ち砕き、あなたの敵を力ある御腕によって散らされました。天はあなたのもの、地もあなたのもの、世界とそれを満たす者はあなたがそのもといを据えられました。北と南、これらをあなたが作られました。ダボルとヘルモンはあなたの皆を高らかに歌います。あなたは力ある腕を持っておられます。あなたの右手は強く、あなたの右の手は高く上げられています。義と公正はあなたの王座のもとい、恵みと誠は御前に先立ちます。幸いなことよ、喜びの叫びを知る民は主よ、彼らはあなたの御顔の光の中を歩みます。彼らはあなたの皆をいつも喜び、あなたの義によって高く上げられます。あなたが彼らの力の光栄であり、あなたのご恩寵によって私たちの角が高く上げられているからです。私たちの盾は主のもの、私たちの王はイスラエルの聖なる方のものだからです。あなたはかって幻のうちにあなたの敬虔な者たちに告げて仰せられました。私は一人の勇士に助けを与え、民の中から選ばれた者を高く上げた。以上でございます。それでは別邸をお願いいたします。
日曜日の晩、鹿児島で、一人の非常に悩んでる、奥さんと出会ったんです。何十年前にイエス様を信じ救われたんです。けども最近いいようなことで、悩むようになって、もう喜ぶことができないと言われたのです。キリスト者の特徴とは、喜ぶべきことではないでしょうか。けども彼女は喜ぶことができないとため息ながら話してくださったんです。長男はバプテスト教会の牧師であり、けども長男は自分の結婚の時、そのご両親の出席する教会の牧師とちょっとだけ相談しなかった点があったんです。結果としてご両親は教会の中心だったんですけど、追い出されてしまったんです。ちょっと考えられないんですけど、けども主な問題は教会から追い出されただけではなく、一番下の子供は16歳ぐらいかな、学校を辞めてしまって信仰をするようになり、もうめちゃくちゃな生活をするようになったんです。もうキリスト教大会だ、親に結局、騙されてしまった。親も本物じゃない、偽善者だと。こういうことで奥さんは本当に悩むようになったんです。どうしてか、なぜか。 どうして神はそんなことを許すなのか。まあどうしてかなぜかと聞くと、もちろん誰でもが必ず不幸になります。答えられないからです。イエス様は、まあ、三章の推訓の中で次のように言われたことがあります。悲しむ者は、まあ、同調すべきである、あるいは気の毒であるのではなく幸いです。悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。すなわち悲しむことによって主の偉大さ、充実さをよく知るようになるから、まあ幸いであるとイエス様は言われたのです。まあ、あの奥さんは、まあ、自分はやっぱりわがままで近時間的で長い目で見ることができなかったから、やっぱり不信仰の罪を犯し続けてしまったと、まあ、告白しただけではなく、まあ、次の朝早く、まあ、飛んできて、まあ、一緒に、まあ、鹿児島から宮崎行きたい、まあ、鹿児島から5人一緒に、まあ、行くようになったんですけれども、もう一人は、まあ、別の教会の、まあ、会員だったんですけれども、お父さんは入院されるようになり、彼女は、まあ、幼稚園の先生なんですけど、看病しなければならなかったし、働かなくちゃいけないし、そして日曜日の学校で先生として頑張らなければならなかったし、結局もうそのままで続けばもう不可能になると、はっきり分かったから、まあ、牧師さんに、まあ、ちょっとだけ休ませていただけます、日曜学校の先生としてちょっと何ヶ月間無理だと思いますから、礼拝に出ますけれども、日曜学校で奉仕するのは今ちょっと限界です、できませんと、まあ、彼は怒ってしまって、まあ、そういう態度を取ればもう地獄だと、まあ、宣告したんです。それでもちろん彼女は完全につまずいてしまって、教会行けなくなっちゃったんです。そして結局私はもう滅びなくちゃいけない、待ってるのは地獄だけだと思い込んでしまったんです。本当に気の毒だと思ってたんです。まあ、人はいろいろなことで確かに悩みますし苦しみますけども、主だけを仰ぎ見ると、あらゆる悲しみの中で、あらゆる試練の中で、あらゆる非難攻撃の中で喜ぶことができるのです。使徒行伝の中で一人の、まあ、気の毒な人は喜びに満たされるようになった記事が、書かれています。三章の八節なんですけれども、まあ、一人の生まれつきの足苗がイエス様との出会いによって、まあ、福音の接することによって導かれ、喜びに満たされた人間になったんです。三章の八節の中で彼の経験したことについて手短に次のように書かれています。彼は驚き上がって神を賛美した。生まれつきの足苗は絶望的な状態に置かれた人間は踊り上がって神を賛美するようになったのです。まあ、喜びに満たされた人間になったのです。我々は人を導こうと思えばそんなに聖書について話さなくてもいいと思うんです。人を納得させようと思えばもちろん壁にぶつかれますし、決して良くない。一番いい方法は主にあって大いに喜びなさい。そうすれば人は必ず導かれるようになります。まあ、あの鹿児島の安藤さんたちという、まあ、夫婦は海老の高原の、まあ、修行会に、まあ、出ようと思って、まあ、ちょっと遅くなっちゃったんで、最後の修行会終わってから見えたんですけども、誰もあの夫婦とゆっくり話す暇がなかったんですけども、ちょっとだけ会うことによって完全に、まあ、変えられたんです。集まった人々の、まあ、集まった兄弟の姉妹の顔を見ただけで もう分かったと言ってたんです。みんな喜んでるじゃないか。まあ、この詩編の作者は89編の箇所に戻りまして、この詩編の作者は結局この誠の喜びについていろいろなことを話されたのです。まあ、信ずる者はどうして喜ぶことができるかと言いますと、イエス様は悲しんだからです。来たるべき救い主について聖書の中でいろいろなことが予言されていますけども、一つの大切な予言とは、来たるべき救い主とは悲しみの人と呼ばれるという言葉です。イエス様は悲しみの人と呼ばれるようになったのです。まあ、どうしてであるかと言いますと、我々の罪を担うものとなったからです。全身類のわがままを一人ぼっちで犯したものとして取り扱われたからです。イエス様の苦しみはもちろん言い表せないほどのものでした。イエス様は悲しみの人となったから、だから我々は喜ぶことができる。イエス様は本当に考えられないほど悩んだのでありますけれども、それだけではなく、イエス様は絶えざる喜びに満たされたお方でした。ヨハネでの中古書の中でイエス様はご自分の喜びについて次のように告白したのです。193ページです。新約聖書の193ページ、ヨハネ伝15章の11節です。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。まあ、イエス様の喜びはもちろん完全な喜びでした。絶えざる喜びでした。まあ、悲しみの人であがるイエス様は喜びに満たされたお方でした。まあ、どうしてイエス様は喜ぶことができたかと言いますと、全てを長い目で見ることができたからです。イエス様は何千年先のことだけじゃなくて、何億年先のこと全部知られたお方であったから、目先のことは全部めちゃくちゃであっても、イエス様は喜ぶことができたんです。先のことをご存知であったからです。そしてイエス様は、私の喜びがあなた方のうちにあるように、あなた方の喜びが満たされるようにと言われたのです。イエス様の喜びは完全な喜びでした。そしてイエス様は、我々がこの喜びを持つことを望んでおられます。イエス様の喜びは永遠の変わらない、変わることのない喜びです。この喜びとはもちろん、いろいろな地上とは全く無関係なものです。まあ、聖書は何度も何度も繰り返して主の救いに預かった者は、イエス様の流された血潮によって贖い出された者は喜ぶべきものであると言ったのです。この喜びの根拠とは一体何なのでしょうか。詩編の作者はもう一回89編に戻りまして、15節に、幸いなことよ、喜びの叫びを知るためはと書き記されています。